皆様こんにちは、ご紹介いただきました服部でございます。今日は、茅ヶ崎ロータリークラブの皆様方から、安心カプセル1700個という大変多くのカプセルを、ご寄贈いただきました。本当にありがとうございます。心から感謝を申し上げたいと思います。この、カプセルの事業、実は平成21年にですね、市内の3つの自治会さんがそれぞれ自主的な取り組みとして、命のカプセルという名称で、それぞれこのカプセルの中にご自身のお名前、また、緊急の連絡先、そして今、かかられている病院とか既往症とか薬とかアレルギーとか、そういった事柄について書いたカードを入れて冷蔵庫に入れるという取り組みをその3つの自治会でスタートされました。そしてこの取り組みについて議会をはじめさまざまなところでぜひこうした取り組みを市内に広げたらどうだというご提案をいただき、また昨年度は3万3000人を超える方から、住民の方からご署名もいただきました。こうした動きの中でぜひ市としてもこの取り組みを市内全域に拡大していこうということで今日に至っております。こうした動きをロータリークラブの皆様方情報を得ていただいて、そしてぜひその取り組みにご協力をということでご提案をいただきました。1700個という大変多くの数でございます。市も皆様方のこの、取り組みに加えまして、目標としては、この年度、5000個を配布をしたいというふうに思っております。実は、茅ヶ崎市内には、高齢者で、ご自宅で過ごされている方が、7000人近くいらっしゃいます。また障害を持った方も7500人ぐらいいらっしゃいます。こうした方を中心に、まずは、皆さんに手元に届くようにということで、カプセル、そして安心カードというものをセットで、お配りをしていく、取り組みをしていきたいと思っております。このことは間違いなく、貴重な命を救う、そういったことに役立つというふうに思っております。皆様方の、この思いを、大切にしながら、この取り組みを市内全域にしっかりと広げてまいりたいというふうに思います。改めて皆様方の温かいお気持ちに心から感謝を申し上げましてご挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。
市長、ありがとうございました。続きまして、消防庁の及川明夫様に、ご挨拶をお願いします。
どうも皆様こんにちは。このような高い席から一言ご挨拶というかお礼の言葉をさせていただきます。ただいま市長の方から数字を上げて細かい事業の概要がも説明をさせていただきましたので、私の方から本当に一言感謝の言葉を述べさせていただきます。この度、茅ヶ崎ロータリークラブ様より本市の安心カプセル安心カード推進事業に対しまして、ご理解とご賛同いただきまして、過分なる、カプセルの数のご計上を賜りまして誠にありがとうございます。厚く御礼を申し上げます。平成23年度の新規事業といたしまして、安心カプセル、安心カード推進事業を、消防本部、が担当いたしまして、この本年の7月より、スタートを目指しまして、今、準備を進めているところでございます。そうした中で、茅ヶ崎ロータリークラブ様のお力添えによりまして、このように多数のカプセルを、賜りまして、現在進行形の事業の推進に向けまして大変心強く思っているところでございます。いただきましたこのカプセルを最大限に活用させていただき、一人でも多くの市民の方に配布をすることによりまして、市民の方が日常常にですね安心した気持ちで生活が送れるような環境を築くためにこの事業を進めてまいりたいと考えております。どうぞ今後もお力添えの方をよろしくお願いを申し上げます。最後になりますが、茅ヶ崎ロータリークラブ様の、ますますのご発展と皆様方のご多幸と、ご健康を記念申し上げまして私からのお礼の言葉とさせていただきます。誠にありがとうございました。
今回消防庁どうもありがとうございました。それでは、市長さんとリノバクサにこれから、7時10分までですね シーファルテッドを演題するというテーマで作業をしていただきます。よろしくお願いします。その後は大変になります。
1時に、20分ぐらいには、
よろしくお願いします。
改めましてどうぞよろしくお願いをいたします。まずは皆様にも御礼を申し上げなければいけないと思っております。4月の28日から、3期目の、市長としての、職の任期に入っております。大変多くの皆様に、お力添えをいただいて、こうした機会をいただきました。このことをしっかり、また初心に帰りながら、市長としての取り組みを進めてまいりたいというふうに思っておりますので、引き続き、ご指導ご支援賜れればというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今日またこうしてお話をする機会を、頂戴したわけですけれども、安心カプセルにつきましては先ほど、流れを少しお話をさせていただきました。こういった動きについてやはり多くの市民の方々が日常、自分の安心して暮らせるということを望まれているというのは本当に先ほどの署名の数もお伝えさせていただきましたけれども、そういったことからしても現れているのかなというふうに思っております。そうした中で、3月11日、東北地方であのような大きな、地震が起きました。そしてその後津波が発生し、原発の事故が起き、そして、計画停電、遠く離れたところの、地域でも停電をするというような状況、さらには風評被害と、もう本当に、この被害はどんどん拡大をしていくという様相でございます。皆様方の、事業の中でもですね、直接的また間接的に影響を受けられている、皆様多数おいでになるというふうに思います。改めてお見舞い申し上げたいというふうに思います。そして何よりも一日も早く被災地が復興し、多くの方々の笑顔が戻ることを、私たちは国を挙げてしっかりとサポートしていかなければいけないんだというふうに思っております。私も5月の2日に、宮城県までしか行けなかったんですが、宮城県の、石巻市、そして、いわき市、さらには、ひたちなか市という3市に、現地を見て、また現地の職員の方、首長さんから直接お話を伺ってまいりました。石巻市は皆様ご承知の通り、かなりの被害を受けております。ただ私は現地に行って感じたのは、同じ町なんですけども、被害を壊滅的な被害を受けているエリアとほとんど何も影響がないエリアとがもう二分している状況です。悲惨な被害を受けた方も何の被害もないエリアに避難所の中にまだ今も暮らされているという状況の中で、大変町の中としても厳しい状況にあるのかなというふうに思っております。その、石巻市には、今も、私どもの町からも、行政の職員が避難所の運営に、支援ということで、県内の市町村の職員とともに、1週間単位で、応援に行っております。大変厳しい状況だったのかなというふうに思っております。また、いわき市は、そんなに被害的には、津波の被害とかですね、若干はあったにしてもですね、大きな被害ということではないというお話でしたが、しかしながらいろんな影響が出てきているということ、さらには、市役所の庁舎自体もですね、被災を受けて、一部の機能は周辺の、いろんな公共施設に、移って、作業されているというような状況でありました。そしてひたちなか市、これは最初の方の段階で、港に並んだたくさんの輸出を待つ、自動車が流されている風景、何度も、放映されましたけれども、あの港が持つ、町であります。こちらも津波で、床上床下浸水になった箇所がかなりたくさんあって、そしてまた、液状化によって多くの社会的なインフラも影響を受けておりました。ここに対しては6月1日から私たちの町から、下水道の職員を、半年間派遣をして、復 旧復興作業に一緒に当たらせていただく予定でおります。今日消防庁も来てますけども、11日その日から緊急の支援隊ということで、8名の方が派遣され、それから以降ずっと継続的に消防隊そして救急隊ということで派遣をさせていただいております。こうした状況でありますけども、じゃあ私たちの町はどうだったのかということですが、私も市役所の庁舎の中におりました。非常に大きな地震で、また揺れも長く続いて、大変な状況だなというふうに感じ、すぐテレビをつけて、いろんな情報を入手をしました。そしてまた何よりも庁舎に来られていた多くの市民の方、そして職員も、大きな揺れで、そして、庁舎の危険性というのは職員みんな知ってますので、そういった中で、市民の方を誘導しながら即座に外に避難をして、その日の業務はその時間をもって打ち切るというような対応を取らせていただき、そしてそれから先は大津波警報が出ておりましたので、各所に避難所の開設ということで配備を予定している職員がそこに駆けつけ、そしてさらには帰宅困難者が多数いらっしゃることが想定されましたので、JR さん等々と連携を取りながら、さまざまな取り組みをする、そしてまた、津波の来襲ということを意識しながら、さまざまな、準備体制を、取らせていただいて、丸一昼夜、本庁舎には入ることなく、分庁舎の中で職員が、いろいろ分担をしながら作業をしていた状況であります。若干、本庁舎の方も天井のパネルが落ちたり、それから総合体育館も、天井のパネル何枚か落ちました。幸い、どなたにもぶつかったりすることなく、良かったなというふうに思っておりますけれども、一歩間違えば、怪我に負傷者が出てたのかなというふうな、状況でありました。そしてまた、それで丸一日で、ほぼ避難所等の閉鎖も終えてですね、一息つけそうなのかなという思った矢先に、計画停電ということが、いきなり国から何の前触れもなく、私たちも知ったのはテレビのニュースです。で、夕方になればなるほど、その明日からやるという、深刻ないろんな情報が入ってきてですね、月曜日の朝は4時からまた本部会議を開いて、この計画停電に対する対処を決めて、さまざまな取り組みを始めました。そうした意味で、地震発生から約1週間は、混乱の中で、市民の皆さんへの対応をさせていただいたというのが、正直なところだったというふうに思っております。で、私たちは実はこの1週間の取り組みっていうのは、非常にこれからこの町の安全安心確保をする上で貴重な体験をさせてもらったというふうに思っております。今までも当然のことながら防災計画に基づいて、また具体的な動きとしては各所属単位で防災に非常時に対するマニュアルを持って行動することを日頃から取り組みをしているわけですけれども、それが機能しないこと、また、この想定外と言われる中でいろんなことがまだ抜け落ちているということも明らかになりました。で、そうしたことも踏まえて、また実はですね、風評被害の中でいろんなものの買い占めが始まったと思います。で、その中で私たちの業務で一番大きく影響しそうだったのはガソリンと、軽油であります。消防車もそうですし、ゴミの収集をしているパッカー車もそうですが、その燃料すらこのままあと1週間この状況が続いたら業務を縮小したり、いろんなことが影響出てくるだろうなというような状況でありました。こうした事柄についても、早急にですね、対応してほしいということで、国に対しても、市長会通じて要望したりというようなことも進めさせていただいて、国も迅速な対応、迅速といっても、ちょっと時間かかりすぎかなというふうに思いますけれども、ああやった燃料の供給の新しい、流れも作っていただいたり、そういうことになりました。いろいろ今回はそういった意味でも課題が出てきております。で、今日お手元に配らせていただいておりますけれども、 ども、先ほど申し上げましたように今まで行ってきた、防災の取り組み、これについて、いろんな課題があるだろうということで、3月の末に、各所属に指示を出しまして、今回の動きによって浮き彫りになった課題をしっかり、まず、ピックアップしてくださいと、リストアップしてください。そしてその中でどんな対処が考えられるのか、今の時点でいいから、とりあえずその課題を出してほしいということで、課題を出したところ、500を超える案件が、事案が出てまいりました。でこれらについてこれから、1ヶ月以内に、取り組むもの、そして3ヶ月程度で取り組むもの、さらには1年を目途に対応するものと分類をしながら、対策を取っていこうということで、今実行計画というものの、策定作業を進めております。今日お配りしている資料は、その、こうした取り組みを今進行中ですということで、4月に、記者に、発表させていただいた資料でありますが、実は明日ですね、議会にも報告をして記者にも発表しようと思っているのが、今お話をしました、防災対策の強化、実行計画という計画です。この中には、かなり具体的にこういった形で取り組みをしていきますということを掲げてございますので、明日以降皆様にもご覧いただける、形で、ホームページ等でも情報提供させていただきますので、ぜひ、ご覧になっていただきたいなというふうに思います。でこの取り組みは実は決して行政だけでできる項目ではございません。もちろん行政が主体的にしっかりとやらなければいけない項目が多数を占めているわけですけれども、実は、地域の皆様、住民の皆様と、協力をしながら、またいろんな議論を重ねながら、進めなければいけない、項目も数多くございます。そうしたことについては、これから具体的に各地域に入って、また、ロータリークラブさんはじめさまざまな団体の皆様にも、ご支援をお願いしなければいけないことがあるのかなというふうに思っております。そうしたことをこれから迅速に、進めていくということで、6月1日からは新たな、組織の強化も行います。一つは、外部の民間人なんですけども、自衛隊の OB で、県の防災対策の、課長等を歴任された方で、今民間の機関にいらっしゃる方なんですが、その方に参与として加わっていただいて、私たちのこうして実行しようとしている取り組みについての、適切な、助言をいただき、また時には、職員に直接いろんなことを指示をしていただくという形での、ポジションを作らせていただきました。さらに、この実行計画をしっかりと進めていくということで、防災の企画担当課長という職を、一つ作らせていただいて、そこでの、取り組みをこれからしてまいる予定であります。それから実はこれを、市の内部の取り組みのほかに大きな課題があります。皆様今回の地震の中で津波の様子を見て、海辺の町茅ヶ崎は平気なのかという思いでいらっしゃるというふうに思います。今までの津波の被害想定は、これは県が行っているんですけども、南関東地震ですから関東大震災クラスの地震、マグニチュード 7.9 の地震が、同じような場所で発生して、その時に津波でどんな被害が出るかという想定に基づいて、今市でもハザードマップで皆様に情報をお伝えしております。それでいけば、最大でも2メーター弱の津波で済むんではないかというふうなことの想定の中で今までの動きがありました。ですから134号を多分超えないだろうと、あとは小出川をはじめとした川からの津波が、水が上がってくること、このことを想定した被害等が、その中に位置づけられているんですけども、今回のこの地震の規模でいったらどうなるのかと、でこれについても、相模湾沿岸の13の市町で3月の30日に、知事にしっかりと要望書を出しまして、できるだけ早くこの検証作業をしてほしいと、まずは、想定されている地震の規模が本当に適切なのかどうか、そしてそれに基づいて起こり得る津波というのはどんな津波が考えられるのか、そうしたことを改めて 調査をして、沿岸の市町に早く情報提供してほしいという要請をしております。で結果、もうその作業を始めていただいております。まあ、年度内いっぱいには答えを出すというお話ですが、おそらく年内には、まあ、一定の中間的な報告が出てくるんだというふうに思います。私たち、市町村は、まあ、その情報に基づいて、まずは、市民の皆様方にこういったことが最悪考えられますということを分かりやすくお伝えをして、そしてその下でまずお一人お一人がどういったことで自分の命を守ろうかということを考えていただく、さらに、じゃあ地域全体としてどういった助け合う仕組みを構築するのか、まあ、そうしたことについてもご議論いただくような取り組みをしていただかなければいけないと思っています。また緊急の時に一時退避する場所、そういった場所を地域の中でもお互い見つけ合うというようなことも含めて取り組みを進めていきたいというふうに思っておりますが、行政としてもその想定に基づいて、じゃあ一人一人の命を守っていくためにどんな取り組みをしなければいけないのかということを改めて今までなかった課題でありますが、こうしたことを国や県としっかり連携をしながら対応していかなければいけないというふうに思っております。幸いですね、今度知事になられた黒岩知事さん、今まで3回ほどお会いする場面がありました。まあ、その度に言われるのは、湘南海岸って特に茅ヶ崎周辺ってあまり利用されないで、まあ、ああいう感じでいいのかなということを、まあ知事はどういう思いなのか分からないですけど、まあ、少しもう少しうまく活用した方がいいんじゃないのという、まあ、ことを思っていられるんだと思うんですけども、そういったご提案を、まあ、お話を番度いただいています。で、私2回目の時にこうお話しました。神奈川県は実は134号を4車線化するために渚プランというプランを作って、まあ、東側から、まあ、いろんな、特に藤沢周辺はかなりそれで整備がされておりますけれども、まあ、そうした取り組みをしてきましたが、だんだんお金がなくなってきてですね、まあ、茅ヶ崎のエリアに入る頃には道路を広げるだけで精一杯というような状況で、当時予定されたさまざまな事業が止まっています。で、まあ、それらも、まあ、進めていただくということは、まあ、それは今の時代どうかなと思いますけれども、まあ、今回の地震を受けて例えば今4車線化している134号ももう少し何かかさ上げをするなりして、まあ対応するとかですね、また周辺にも避難を一時退避できるような空間を確保するというようなことについて県としても積極的に取り組んでいただきたい。そのことが、まあこの茅ヶ崎における海岸線の、まあ、良好な環境を維持しながらまた多くの方に訪れていただく、まあ、そうしたことにつながるんじゃないかということを、まずは提案できるのかなと思って、まずそんな投げかけをちょっとさせてもらいました。まあ、これからこれについてもおそらく県からもいろんな提案が出てくると思いますけれども、私たちも住民としていろんな意見を出していかなければいけないのかなというふうに思っております。いろいろとちょっと災害の話から他の話にも飛んでしまいましたけども、今そんなことを町の中で取り組んでいるということを今日は皆様にご報告をさせていただきました。で、いずれにしてもこの安全安心を確保していくということは、行政のもう一番重要にしなければいけない、最優先にしなければいけない課題だというふうに思っております。今回 の、まあ、市長の選挙の時にはですね、ややもすると、まあ、極端に、こう、まあ、異なったというかですね、正しくない情報を伝えられながらいろんなことで住民の方ご判断されてしまった部分があるかと思っておりますけれども、私はこれまで3年間かけて市の内部で議論してきて、また識者、それからいろんな専門家からの第三者からも評価をいただいて、まあ、庁舎の安全性を高めるということは必要だというふうに思っております。この事業については3月11日の結果を受けて少しバージョンアップをしたりイメージを変えたりしなければいけないところは出てこようかと思いますけれども、基本的にはこのベースで取り組んでいくということを大事にしたいと思います。と申し上げますのも、先ほどもちょっと申し上げましたが、今回被災を受けてそれで庁舎は別に流出したわけではない、だけど現存して建物はあるんだけども、もうそこに入ることができずに初期対応できなくて、まあ、非常に混乱を招いてしまったという市長さんのお話も私は2人から直接お話聞きました。こういう中でやっぱり、 初動機からしっかりと機能できる体制を、これはハード的なことだけではありません。先ほど申し上げたようにソフト的なことも強化をしなければいけないと思ってますけども、そうしたことをしっかりやっていくというのが私たちにまずは課せられている大きな課題だというふうに思っております。まあ、そうしたことを、まあ、精一杯取り組んでまいる所存でございますので、どうか引き続き皆様からもいろいろとお気づきのこと、またご提案とあれば、頂戴したいなというふうに思ってますし、いろんな動きについてはどうかお力添えいただきたいなというふうに思います。ちょっと雑白なお話になってしまいましたが、今日 あのカプセルのお礼と、また今取り組んでいる防災についてのお話ということで、終わらせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。